聖書をお読みいたします。聖書はフィリピの信徒への手紙第2章の12節から18節までです。新約聖書の363ページフィリピの信徒への手紙第2章の12節から18節までです。お読みいたします。だから私の愛する人たち、いつも従順であったように、私が共にいるときだけでなく、いない今はなおさら従順でいて、恐れおのずく自分の救いを達成するように努めなさい。あなた方のうちに働いて、御心のままに望ませ、行わせておられるのは神であるからです。何事も不平や理屈を言わずに行いなさい。そうすれば、咎められることのない清いものとなり、横島な曲がった時代の中で、火の打ち所のない神の子として、世にあって星のように輝き、命の言葉をしっかり保つでしょう。こうして私は、自分が発したことが無駄ではなく、労苦したことも無駄ではなかったと、キリストの火に誇ることができるでしょう。さらに、信仰に基づいて、あなた方が生贄を捧げ、礼拝を行う際に、たとえ私の血が注がれるとしても、私は喜びます。あなた方一同と共に喜びます。同様に、あなた方も喜びなさい。私と一緒に喜びなさい。以上です。お母さんの言葉が音になったというエッセイを読みました。お母さんの言葉が音になった。どういうことかなと思いながらそれを読んでいました。幼稚園の頃というのは、お母さんの言葉は優しくて、その声かけだったと思いますが、温かい言葉だった。大丈夫とかですね、愛してるよとか、そういう温かい優しい言葉だった。それが大きくなるにつれて、すべて命令の言葉になっていったというようなエッセイでした。早く起きなさい、勉強しなさい、さっさと食べなさい、お風呂に入りなさい、ぐずぐずしないで行きなさい、ハンカチを持ちなさい、タオルを持ちなさい、そういう言葉に自分は愛を感じられなかったというエッセイだったのです。冷たい音が自分に降りかかってきて、ぐさぐさと刺さっていった。その冷たい言葉、また音は私を通り過ぎて、上を通り過ぎていくだけで、何にも心に感じるものがなかった。そうかなと思います。多分お母さんたちや親もですね、自分の言葉を音にするつもりはないと思います。しかしその余裕がないというか、またその人生にいろんなことがあるのでしょう。お母さんにも余裕がなくなっている時の言葉というのは、それは音に変わっていき、すべて命令で、すべて上からの口調になっていく。そういうふうにそのエッセイが実は閉じられていました。お母さんだけが悪いわけではないのでしょう。音を言葉にしていく、そういう作業というのをもう一回私たちは自分の生活の中で取り戻していかなければならないなと思うのです。パウロは神様の言葉を命の言葉と言いました。言葉には命があった。それはヨハネの福音書にもあります通り、言葉というのは音ではありません。またキリスト者として福音という命の言葉をしっかり保つことが誇りであるというふうにパウロは教えています。この福音という一つのことにパウロは全身全霊を持って働いています。全身全霊で働くことが、多分この命の御言葉を保つということなのでしょう。福音は音と書きますが、音ではありません。良き訪れ、それは良き言葉だというふうに思うのです。もっと言えば、イエス様の御言葉そのものだと思います。このイエス様の福音、このイエス様の御言葉には命があるので、私たちに温かいものが伝わってきますし、優しさや愛や、また救い、癒しが伝わってくるのかなとも思うのです。 言葉とは心の振動であるという、そういうこともエッセイで読みました。好きだという心の振動がどれだけあるかということ、それが大きければ大きいほど相手に伝わっていく、そういうふうに書かれてありました。振動ですから音にならない言葉もあるんだ。イエス様の御言葉も実はこの人を救いたい、この人のために十字架にかかってこの人をあがなうのだという心の振動かなと思うのです。福音というのは音と書きますが、それは振動でしょう。イエス様の御言葉の振動によって私たちは聖霊の豊かな働きを知ることになる。心の振動を意識してないと、その振動はスッと通り過ぎていくってことかもしれません。音では会話になりませんが、しかし愛している、またこの人を救いたいという心の振動が伝わるときに、それは音を超えた命の言葉になっていくのじゃないかなと思うのです。パウロは命の言葉をしっかり保つと言います。言葉には命があります。言葉は心の振動を伝えるものです。だからありがとうという一言が人を生かすのです。本当に感謝しているこの心の振動が人を生かしていくし、人に伝わっていく。私たちはイエス様から命の言葉をいつもいただいています。その命の言葉がどんな時でも励まし、慰めを与えてくださる。だとするならば、私たちがそのいただいた振動を人々に伝えていくときに、どれだけ心の中に命の言葉を保っているか、それを問われるというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。またたくさんの雨が九州地方、そして中国地方に降っております。災害が起こった後の雨です。どうかこの雨の中におられる被災者の一人一人、支援活動している一人一人をどうかお守りください。どうかこれ以上の災害が出ませんように、また私たちが祈り求めていくことができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会総信者求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、谷幼稚園に通う子どもたち、先生、職員が今日は家庭の中で育まれ、イエス様の愛の中に生きていくことができるようにしてください。今日も私たち一人一人に与えられた賜物をどうか生かしていくことができるように、聖霊によって導いてください。この祈り、主イエスキリストを通してお御前にお捧げいたします。アーメン。ご一緒に主が教えてくださった主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもならせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。祝福をいたします。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔をもってあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように、父と子と聖霊の御名によって。